ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日はですね、本社の、本社と現地法人のね、この関わり方というか、まあ、関係、みたいなところについてお話を、適切な関係って言った方がいいですかね、本社の現地法人に対する適切な関わり方とか、本社と現地法人の適切な関係みたいなところのお話をしていきたいなと。これってその戦略と戦術の、その適切な関係とかね、関わり合い方みたいなところにも非常に大きく関係してくるので、すごく重要な話で、で僕の、まあ、今までの、その、まあ、二十数年のキャリアの中でいろんな企業をこう見てきた中でですね、感じるこういう関わり合い方してる企業って、やっぱり成功するよねと、一方でこういう関わり合い方してる企業ってやっぱ失敗しちゃうよねっていう、そんなところも少し交えながらねお話をしていきたいなというふうに思うんですが、まあ、私のところにご相談をいただく企業っていうのはもう 100% 製造業で、 B2C、B2B、問わず製造業ですと。で、まあ、最近、ここ最近のトレンドとして多いのがやっぱりその VIP、ベトナム、インドネシア、フィリピンと、まあ、ASEAN だったらタイ、ここがやっぱり非常に多いと。で、一時期はね、中国が半分ぐらいあったんですけど、ここ最近やっぱり中国、まあ今、ああいう感じなので政治がね、少し減少傾向にあって、であとインドですね、こんなところが、まあ、多いんですけども、主になるんですけど、まあ、もちろんアフリカが出てきたり南米が出てきたりもしますけども、まあ、基本的にはこのタイプラス VIP インドみたいなところが非常に多いですよと。でその中でお客様はすでにもう何十年も前から基本的にはこれらの地域に進出をしてますよと。もちろんね、タイは出てて、ベトナムも出てるんだけど、インドネシアも出てるんだけど、フィリピンがこれからとかね、一部の地域がこれからで新規になるとかっていうケースも、まあ、もちろんあるんですが、基本的にはやってますと。でその中でなぜ、弊社にお問い合わせをいただくかというと、まあ、今までねそんなに注目してなかった市場なんだけど、ここに来て非常に重要度が上がっているので、もっと劇的に成長させないといけないっていう、今までとはちょっとギアの違う成長したいっていうことで、もしくは何か問題が起きていると、問題が起きているのでその問題を解決しないといけないという、まあ、この2つの理由がおおよその、要因でご連絡をいただきますと。で、まあ、我々はそのマーケティングの支援をするわけですけど、マーケティングの中でもその販売チャンネルの支援をしていく。で、多くの日本企業はその一方的な製品の優位性では長けてるんだけども、一方でその相対的な、チャンネルの優位性で負けていて、シェアで負けてるとか成長率で負けてるとか、なかなかこう成長に加速がつかないみたいな状況に陥ってるケースが、まあ、ほとんどなので、そこを改善していくっていうのが私の仕事ですと。でそんな中でもちろんその進出を現地法人がある市場をやるときに、まあ、戦略の再構築していくわけですよね。もう一回、一から市場を調べ直して、どこに課題が本当にあって、その課題を解決するには、何が必要で、どういうレベルで、誰がいつまでに何をしなきゃいけないのかということを明確にしていくっていう、まあ、ことをやっていくんですけど、その中でその問題定義は現地法人も本社も持っているんだが、その問題定義に対してじゃあ戦略を再構築しようという時に誰がリーダーシップを取るかっていうことなんですよね、今日お話ししたいのは。でこう僕に依頼をくださるのは現地法人というよりかは本社の事業部ないしは経営戦略部、海外事業部みたいなところが、まあ、ほとんどですと。でその中でこれら その本社経営戦略部が非常に強いリーダーシップを持って、現場の改善に取り組める会社と、 そうじゃなくて、どことなく現地法人現場に遠慮しながらね、広報支援的な立ち位置でいる会社ではやっぱりもう全然結果が異なる。でいいのは前者なんですよ、絶対に。で後者の会社っていうのはやっぱり中途半端な支援で終わるし、なかなかその問題が起きても大きく改善するってことはできなくて、でこれつまりその現地法人、現場の現地法人っていうのは何をしてるかって、戦術を実行してるわけでしょうね。あの最前線で、自分たちのその戦術を日々繰り広げていて、で数字に追われていると。でそういう状況下において、その戦略っていうのは少し俯瞰した位置から状況を見て、客観的かつ全体最適で物事を組み立てていかないといけない、プロセスなわけですよね。でそれを現場で、戦いながら、そんなことは組み立てられるかったら絶対にできないんですよね。戦術を実行している人が戦略を考えるなんていうことは相当なスーパーマンでない限り難しいので、日々数字に追われてるわけですから。でそうするとやっぱり、本社が強いリーダーシップのもと、それらを作っていかないといけない。でもちろんこれはその本社が現地法人以上に情報を収集して、現地法人の現場の最前線の人間の視点でしか捉えられていないこと以上のことを捉えて作っていかないと、まあ言ったら現実と乖離した戦略になってしまうので、そういうことはもちろん必要なんだけども、でもやっぱりその現場に遠慮しながら進めている会社と、その、ものすごく強いリーダーシップで、進められる会社っていうのは、まあ、全然違う。本当に2つのパターン、面白いぐらいにパカッとこう分かれてて、でやっぱね、前者の会社 の案件を積極的に我々も引き受ける傾向が強くて、で後者のね、どことなくこう遠慮しているような企業 のあれだとね、ご依頼を受けてもね、なかなかこううまくいかせられないんですよね。なのでなんとなくこうお断りするっていうケースはすごく多くて、なのでここね、本当に戦略再構築するときにすごく重要なので、ちょっと今日もう時間来ちゃったんで、また次回少し続き話したいと思いますけど、そんな違いがございます。はい、皆さんそれではまた、次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。